皆様、こんにちは。持っているものに注目するっていうお話をいたします。選択と集中っていうことをよく申しまして、要は選択と集中しかないんだっていうことですね。で、選択と集中っていうのは捨てることだよってことをよく、お話します。でも、それがうまくいかない人がいるんですよね。で、なんでかなっていうことなんですよ。要はね、持っていないところばっかりに注目するんですよね。だ、持っていることばっかりに注目するので、ない何がないからない何で補わなくちゃいけないっていうことなわけですよ。だから、お子さんのどんどん傾向音がね、増えてったりするのは、いや、そのお子さんは持っていない子だから、どんなこと、いろんなことで補っていかなきゃいけないんだっていうことなんですよね。でもね、もうちょっと考えてみるとね、これどういうことなのかなってことなんですよ。実際ですね、もう毎日お傾向音を入れてるようなお家もあって、で、そんなことがなんで起こっちゃうのかなってことですね。もう、お父さんお母さんもヘトヘトで、妻送り迎えでね、ヘトヘトだし、それから子供はもっとヘトヘトなわけですよ。もう疲れきっちゃって、もう、なんていうんですね、全く何も手につかないような状態になるんですね。実はそういう子って少なくないんですね。じゃあなんでそういう状態になるのかってことですよ。理性ではね、少しはわかるところもあると思うんですね。で、これ実は理性じゃない、何かが働いてるんですよね。それどういうことかって言ったら、お父さんお母さんのね、要は恐怖とか不安っていうのを子供に投影してるんですよ。だから、そこの原理が分かるといいんですね。だから、例えばこの子はね、もうグズで頭が悪いから、もうどうしようもないと。だから将来もう本当に心配だと。で、だからもうこれをやらなきゃいけないんだ、あれをやらなきゃいけないんだっていうことになるわけですけど、実は、そういうダメな自分っていう、バカでね、のろまで何もできないっていうのは、実は親自身が自分自身に対して思ってることなんですよ。だから、それがもうこう、怖くてしょうがない。だから不安だ。だから恐怖だっていうことになるんですね。それを子供に見てるんですよ。だから単に子供がそうだっていうことではなくて、実は自分がそうだと思っている、自分のことをそうだと思っているんですね。だからそれが投影されているんですよ。だから当然ね、だから自分じゃないものを見てるわけだから、どんどんどんどん自分じゃなくなるわけですよ。投影って自分じゃないですからね。単に自分の作り出した、まあ言ってみれば幻覚ですから、恐怖とか不安とかね、そういうものっていうのは、もう全部これ自分の作り出した単なる幻覚なので、と自分のな、もう本当の姿では、自分の姿ではないんですよね。だから自分の姿ではないので、自分の姿でないものをどんどんどんどん追い求めていくっていうことなわけです。しかもそれが子供のもんだと思い込んでるっていうのがさらに幻想で、だから二重の幻想があるわけですよね。だから本来子供のもんじゃないのに、それを子供のもんだと押し付け、そして自分、本来自分のもんだっていうことなのに、子供のにも押し付けると。だから子供どんどんどんどんもう、二重の意味でですね、別の方向に行ってしまいますね。だから望まないところにどんどんどんどん行ってしまうということになるんですね。まあ理の当然って言えば当然なんです。だからね、お願いしてほしいのは、投影なんだよっていうことね。まずですね、これ気づいてほしいんですね。お父さんお母さんに。周りの方にね、これ自分のたる不安とか恐怖とか、なんかそういう、すごく自分の否定感とか、そういうものを全部こう、子供に投影してるんだなということをですね、そのことだけをこう、見ていただくだけで随分変わるんですね。だからね、このことを分からない限りは、いくら周りが説得してもなかなかにうまくいかないことなんですね。ただ逆に言えば、それが分かっていただければ、話は簡単なんですよ。つまり、お子さんがお子さんであるような方向を持っていけばいいわけで、本来だからそういういろんなものを持ってらっしゃるわけで、リソースを持ってるわけで、そこに目を向ければ、それをどんどんどんどん発展させるようにしていけばいいわけですね。話は簡単なんですよ。で、その時に一つコツといえばコツがあってですね、もちろんこういう大枠の理論を理解するってことと、もう一つですね、やはり定量化するっていうことですね。例えばですよ、時間っていうものを考えた時に、必ず例えば何時間あるかとかですね、まあ単純に今から東京大学の入学試験まで何日あって、でかける24時間っていうのがまあ全体の時間じゃないですか。例えばですよ、そういうふうに全部こう客観化する。例えばお稽古事をね、お迎えに行くでしょ、お迎えに行って帰ってくるのに、何分かかるかとか、でもし高速に乗るんだったら高速料金はいくらとか、電車だったら電車賃がいくらであるとか、もう全部そういうなんていうんですか、客観的なデータってありますでしょ。何時何分の電車に乗っていつもお迎えに行くとかですね、帰りは何時何分の電車であるとか、必ずしも数字で表されるものだけが客観的ではないんだけれども、まあ一番わかりやすいですよね。そういう数字化できるようなものを全部自分の周りに集めてみるんですよ。そうすると、この自分が投影してるっていう話がですね、だんだんに分かってくると思うんですね。まあ不思議なもんなんですけど、そういうふうにもう人間っていうのは実はなっているんですね。で、それまあなぜかっていうのはまあここではお話しませんが、実はその極めてなんかわかりやすい議論があるんですが、まあそういう機会があったらお話ししたいと思います。というよりも、まあ、ちゃんとその話を深くするには、まあ、多分私の手に負えないかもしれませんが、 で、まあ、ある時にはそれをしてみたいと思いますが、とにかくですね、大事なことは、客観的なことにもどんどんどんどん注目していくっていうことですね。それからこういう原理で自分の不安とか恐怖とか、自分は何が足りない、金が足りない、自分はこれがダメだった、あれがダメだったとか、そういうことをですね、ああ、思って、ああ、今日がこれはもう本当に大変なことになるなとかって、こういう恐怖を、実は子供が、自分の中にあるものを全部子供に見ているっていうことですね。それを知っていただくってことですね。これをぜひ見ていただけたら、見ようと、少なくとも見ようとしていただけたら、こう、鴨下が言うので、わあ、こういう視点もあるんだな、というふうに、こう、思っていただけるだけで、随分とこの物の見え方がクリアになってくると思います。そして、この本来のね、行くべき道みたいなのがもしあれば、本来というんですかね、その子の一番こう、伸びられるような道っていうのが、だんだんだんだんに明らかになってくるっていうことなんですね。何かいささかなりとも参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。